正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は11月16日月曜日午後1時を回りました。ふと思ったんですけどね、
はい、
月曜日の午後、お昼ご飯食べた後のこの時間帯って皆さんどんな雰囲気なんでしょう。
なんか仕事始めというか週始めです
ね。週始めであるのと、お昼休みが終わって職場でラジオをね、もし聞いていらっしゃる方いらっしゃったら、仕事を始めながらだったり、
また1週間始まるんだなみたいな日のランチの後ですよね。
ですよね。でご家庭にいらっしゃる、お母さん方は、はい、お昼ご飯食べてちょっと一服といったコーヒーでもみたいなのでしょうか。
そうでしょうね。
皆さんどのような雰囲気でね聞いてらっしゃるかなってちょっと
知りたい
思いまして、
はい、
この番組というのは割とね、環境問題とか使ったりとか、結構正直言って僕もなるべく柔らかく柔らかくと思ってるんですけども結構難しい話が出てきたりとか、
ちょっとね硬い話もありますよね。
ややこしい話が出てきたりとかね、するんですけども、もしね、なんか本当に感想があればね、こうしてほしい、ちょっと分かりにくいだったらそれでも結構ですので、なんかお便りいただいたらね、
いただきたいですね。
参考にさせていただきたいと思いますが、
よろしくお願いします。
お願いします。で、今日なんですけれども、実は久しぶりにゲストに、
そうなんです、
スタジオに来ていただきました。これリモートでもなくて、
はい、
来ていただいてるんですが、非常に身近な場所のお話をね、今日はいろいろとお聞きしたいなと思います、はい、しばらくの間ですが皆さんお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日はですね、改めましてスタジオにね、ゲストの方お越しいただいてるんですが、実はこれ、皆様からいただいたファックスが実はきっかけなんですね。
そうなんです、はい、
で、そのファックスというのが荻野さん手元にありますか。
ございます。
ちょっと紹介していただいていいですか。
もうこれね、2ヶ月ぐらい前になるかと思うんですけれども、京都のね、ラジオネームよしさんからいただきました。ありがとうございました、本当に人が地球上の生き物の一員であること、共生の大切さを感じたことから、生物多様性をテーマに身近な、六甲山をはじめ身近な自然に生息している生物を紹介して、気候変動などで昔と、今とですね、比べて生息状況に変化があるのか、ちょっとそれ知りたいですというメッセージをいただいてたんですね。
昔に比べて六甲山変わってきたのかと、自然がというね、
で、身近なところでね、それを見たら分かるんじゃないかみたいな、そんなメッセージをいただきました。
専門用語がたくさん出てくるので相当お詳しい方かなっていう、
もしかしたら ね、はい、よしさんがどんな方かもちょっと知りたいですけれども、
多分皆さんもね、本当に近場の六甲山周辺、兵庫県の山々ですね、変わってきてるのかどうか気になるところかと思いますので、専門家に、お越しいただきました。今回2週にわたってね、お届けするわけなんですが、
そうなんです。もうぜひ皆さんの質問やね、疑問に答えたいという思いからですね、今回はこのメッセージから専門家お呼びしております。お越しいただきましたのは、公益財団法人兵庫環境創造協会の中にあります環境技術事業本部の環境調査課というところがありまして、課長補佐の栃本大輔さんです。こんにちは。
栃本です。
こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いします。栃本さんはその他にもですね、私先ほど名刺を頂戴しましたら、環境人間学の博士で、建設部門、こちらのでは技術士で、生物分類技能検定というのがあるそうなんですが、私初めて見ました。2級植物部門、そして現在神戸女学院大学の人間科学部非常勤講師もなさっていらっしゃいます。ですよね。
どのようなお仕事なのか、どのようなものが専門なのかって って思った方も多いと思いますが、
ね、
具体的にはどのような今お仕事をされているんですか？
そうですね、いろんな仕事があるんですけれども、
はい、
私がしている仕事の中で一番中心となってますのは、まあ、自然にある植物ですとか、うん、あと生き物の調査をしまして、でその調査結果をもとに、どんなふうに保全していったらいいかっていうところをレポートにまとめたりするようなそんな仕事をしています。
すごい、まさに、
ね、もう最前線ですよ ね、
はい、
今環境がどのように変化しているのかしてないのかっていう調査をされるということなんですね。
このメッセージいただいたからリスナーさんの、ね、質問にお答えいただくべき方だと思います。本当に嬉しいです、
はい
はい、
で手元に資料がありますが、
はい、
ご出身が兵庫県養父市なんですか？
はい、
養父市といえば天気予報ではよく出てくるね、氷ノ山っていう山が、
あ
れ兵庫県で一番高い山ですか？
そうですね。
ですよね、
はい、
初冠雪の、まあ、観測をしている山で、今年もねついこの前になりますけども氷ノ山等々初冠雪の情報が入ってきまして、どうなんでしょう、寒いんでしょうね、養父
市。そうですね、冬はたくさん雪が降って寒いところです、
は
い、
ね、スキー場はね近くにあったりとかします、は
い、そうですね、
はい、
まあ、ですのでもうお生まれになった場所からやっぱりその地球環境というかね、はい、身近な環境について、うん、多分こう疑問が幼少の頃からお持ちだったのかもしれないですし、
ね、そんな感じが、
実際六甲山周辺のねお話ちょっと伺いたいと思うんですけども、いろんな生き物がいると思うんですが、うん、主にはどういう生き物を？
一番有名なのはイノシシだと思うんですが、
うん、
他にも六甲山っていうのはかなり一つの山としては大きな山塊になってますので、本当に標高も低いところから高いところでは930メートルぐらいまでありますので、
うん、
その標高帯に沿ってたくさんの生き物が生息しています、うん、鳥ですとか動物ですとか昆虫ですとか、
例えば頂上あたりの標高っていうのは何でしょうね、街中では見られない鳥でいったり、例えばどういう鳥がいたりすると
、夏場にやってくる、うん、カッコの仲間で、
はい、
ツツドリっていう鳥がいたりするんですけれども、
名前自体も初めて聞
いた。そう、私もカッコっていう声聞いた。
ああいう鳴き声なんですね。
ね、
ツツドリはね、ドドドドドっていうような感じ
で全然違う、
全然違うんですカッコって言わないんですでも感動してやっぱりその山深いところにいるような鳥たちがいるんですね、
う
ん、
そうですね、本当に六甲山上の方、皆さんが観光で行かれるところって割とこう開かれてるようなイメージがあると思うんですけど、少し北側に入っていくと、うん、かなり森が立派に広がってて、うん、でそこに森の中にいろんな生き物がいたりっていうこと
になってます。
ですから多分六甲山の北側と南側とでもまたちょっと植生とか違った
りする。そうですね、植生もかなり様子が違います。
栃本さん、実は僕は六甲山のほぼ麓というか東灘区に今いるんですけどしょっちゅうイノシシが、うん、最近はねちょっと見なくなってたんです、正直言います、ね、
はい、
でももう本当に自分の町のように夜中は歩道をねしっかり歩いていたりとか、
そうですか、
家庭ゴミが出る曜日をね、はい、知ってるんじゃないかっていうぐらいその曜日に降りてくる。
ゴミ漁ったりするんですか？
もう定期的に出てきてるんじゃないかなと思いますね。当然匂いで近づいてきてることもあるとは思いますし、
ちょっとこうコンビニ袋を持ってたら襲われる可能性高いとかね。
そうですか。
ですよね。
そうですね。
やっぱり食べ物の匂いがあるのか、持ってて音が聞こえたらちょっと寄ってくるっていうね、話も聞いたことあるんで。
もう学習してますね。その袋の中には美味しいものが入っているっていうこと。
なるほど、うん、すごいな。
ごめんなさい、イノシシは最近少なくなっていたりしますか？
いえ、少なくなってはいないですね。
特にそういうわけではないんですね、はい、全国的に見てね、はい、今年ってクマに襲われる人が割とニュースですごく目につくんですけども、うん、これは何か理由はあるんですか？
そうですね、もう全国的にやっぱりツキノワグマが増えているということが言われてまして、で個体数が増えている中で今年はどんぐりの仲間が凶作だということで餌がいつもより少ない状況になって、うん、餌が足りない分こう町の中に押し寄せてきているというようなそんな状況かなと思います。
まあでも一番いいのは共存ね、うまくすることですけども、うん、でもやっぱり、人間の生活圏に入ってくるとそれなりのやっぱり悪い影響はね、やっぱり怪我を負わしたりとかね、ありますから、難しいところですね。僕としてはその熊に襲われたら、まあ、熊を探して捕獲して山に戻してましただったらちょっと、あ、そうかって思うんですけど、ね、やっぱりもう殺してしまったりとかいう仕方なくだと思うんですけど、そういうニュースを聞くとやっぱりちょっとね、あ、そうだよな、でも仕方ないかなと思うんですけども、なんかそのあたりどのように思いですか。
もう山を使わない状態っていうのが長く続いている中で、クマですとか、クマだけじゃなくてシカ、イノシシなんかの生息域もどんどん広がってきているという、押し寄せてきているっていう、そういう背景が、まあ、クマと人の、まあ、生存権がどこで境界を引くかっていうところが難しいものだと思うんですけど、やっぱり自然への働きかけっていうところが必要にもなるのかなというとは思います。
自然を守るということですよね。
守ると、あと活用するですね。
ですよね、はい、いやすごい今の話で難しいなと思ったのは、なんかこの自然を破壊するっていうことは、人間がどんどん開発して森を切り進んでしまって、宅地にしたりとか、農地にしたりとかで良くないっていうイメージが、まあ、皆さんお持ちだと思うんですけど、でも昔はもっと自然に近いところにいて、それが一旦近代的なその町里だけで生活するようになったことによって、また今の問題になってるという。
そうですね、
面白いですね。
いや面白いですね。
ね、だから薪をね使わないから木がもうすごく生い茂ってしまって、
管理はある程度やっぱりしなきゃいけない、
うん、ということですよね。
こうやって考えると、いかにね自然と共存するかって難しいかなっていうのは分かりますよね。
そうですね、
さて時間がどんどん経ってしまいますが、ここで、一休みということで一曲お届けしましょう。
はい、ザ・ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。
さてそのね六甲山なんですが、すごく僕に、はい、僕神戸在住なのでね、身近な山で、ね、まあそうですね、月に1回は少なくとも頂上まではなかなか行かないですけど、ちょっと山にね登って景色見て帰ってきてとかね、よくするんですけども。
そうですか。
豊本さん、その聞いたところですね、六甲山って前1回ハゲ山になったんですか。
そうですね、江戸時代から明治時代の間の頃にかけては、はい、もう六甲山を海の方から眺めると、上の方が真っ白に見えるぐらいハゲ山になった、なってたという言われています。
それは木を切ってそれを使って伐採してという
。そうですね、神戸の町というのは昔から都市として存在してたので、うん、その中でやはり燃料として使ったりですとか、うん、そういったことでどんどん山の木を切っていました。過去の記録を見ますと、六甲山の山の上の方で木を切るときに ノコギリを使ってはダメっていうような、ノコギリで切ってはダメで、鎌じゃないとダメっていうような、そんなことがあったらしいです。だからハゲ山っていう中で本当にハゲてたところもあれば、森じゃなくて草原のようになってたところもあったっていう、記録からは読み取れます。
六甲山の上にゴルフ場があるじゃないですか、あれってその名残だったり、
は
い、
そうなんです。まさにそうですね。で、ゴルフ場は面白くてですね、そうやって昔ながらにある草原をずっと活用してゴルフ場として管理してきているので、
はい、
そこに昔ながらの草原の貴重な植物が生育してたりもします。
でもゴルフ場って結構農薬使ったりとか、管理しなきゃいけない、
そうですね、そこを結構そのゴルフ場の管理者さんが気を使って丁寧に管理されているところもあるんです。
そうなんですか、はい、
でその今の六甲山の自然があるのは、じゃあその後、植林事業であるとか、なんとか自然に戻そうという結果が今なんですね。
そうですね、植林が行われ始めたのが100年ちょっと前ぐらい で、でそれから当然植えられた木が育ってきてるっていうのもありますし、もともと残ってた森の断片みたいなところからどんどん種が飛んでいって、緑が回復してきているっていうような、そんな状況ですね。
具体的にね、この辺りはもう大昔から残ってるんですよっていう場所ってあったりします？
そうですね、六甲山の中では本当に限られてまして、神社とかお寺の周りに残ってるところですね、
はい、そこはもう伐採してないですもんね、
はい、全然伐採してないということはないんですけど、
あるわけはないですね、はい、そうか、
真矢さんのところの、
はい、天上寺の、ね、
今の場所とはちょっと違うんですけれども、はい、山の中腹に昔はお寺があって、はい、その周りに行くと立派な森が今でも残っていますし、少し西に行って大龍寺っていう再び山のお寺のところにも、はい、森が残っています。でもう一つは標高の高いところですね、
はい、
カンツリーハウスのあるあたりから山頂の間の方に、はい、もみじ谷っていうところがあるんですけれども、もみじ谷の周辺にブナ林っていう、今度は落葉する森が残っています。ブナ林っていうのはもともと涼しいところに、
はい、
秋田の、ね、白神山地ですとか、そういうところが有名ですけれども、
はい、
六甲山の場合結構山が高いですので、標高750メートルより高いところがもともとブナ林があったようなところというふうに言われています。
でもね、豊島さん、やっぱり気候自体がやっぱり最近ね、昔に比べたらだいぶこう違ってきていると、地球温暖化とか、いろんなものがね今問題になっていて、この番組でもよく取り上げるんですけれども、その昔からある植物、動物も含めて自然っていうのは最近やっぱり変わってきてはいるんですか？
そうですね、なかなかこう最近の短い期間でどう変わったかというところは難しいところはあるんですけれども、先ほどご紹介しました六甲山のブナ林について言いますと、私が学生の時にしてた調査の中では、もう六甲山にはブナが130本しか残ってなくて、
数えられるぐらいしかない、
はい、でその中でも次の世代を担う樹高の低い地樹ですとか、そんなのがもう4本しかないっていう、そんな結果だったんです。だからそれが、地球温暖化っていうような問題もあるでしょうし、あとかつて我々がどんどん木を切って、ブナとかも切られているので、そういった過程でもう少なくなってきた結果っていうところもありますし、そういった面で六甲山のブナのようにどんどん減少していって絶滅しつつあるような植物も出てきています。
やっぱり原因としては地球温暖化である。例えばそのブナの林って気温の低いところじゃないと育たないっていうことは、温暖化が進むと、その六甲山山頂が930ぐらいで、今750メートル登頂してる、ね、はい、だから200メートル弱ぐらいのところにしかないわけですよね、
はい、そうなんです。
で温暖化が進むとその750が上がっていくわけですよ ね、どんどん狭くなる。
そうですね、だから100メーターでだいたい 0.5 度っていうふうに言われますので、1度上昇がその200メーターの幅になるんです。
若いよいそれ。
いや、この番組でも何回となくお伝えしているね、僕たちが頑張って、温暖化を止めようというその目標が 1.5 度とかですよ、
はい、そうです
ね、そうですよね、
なくなっちゃうんだ。じゃあ
そう、
ブナ林六甲山、
ね、 そこに生息する虫たちもきっといるでしょうからね、生物も。
そうですね、ブナだけしか食べられないような昆虫もいたりしますので、そういったのも一緒になくなってしまう可能性はあると思います。
衝撃それ。ラジオを聴く皆さん、そういう現状なんですよってことをしっかりとやっぱり、ね、理解し直さなきゃダメですね。
そうですね。で実際にその分かりやすい気温と同じく並行して、うん、その減っていくとかっていうのがね、うん、バロメーターになってるから、私たちそれちゃんと知ることが必要ですね。
そうですね、うん、栃本さんご自身はその今現状についてね、まあ、そういう予測があったりしますけど、はい、どのように お考えになります？
そうですね、まず気候の条件が変わったからといってすぐに今生えている植物、ブナみたいな樹木がなくなってしまうというわけではないので、うん、他の要因もありますし、まあ、寿命の長いものですと100年とか200年とか生きていきますので、うん、急速に変わるっていうものではないので、気候の変化から生態系が変化する前で、そのタイムラグのところで我々ができることがないのかなっていうところは思っていますね。
なるほどね。まあその木自体も適用する可能性もないことはないですね。
そうですね。でこれまでもその気候の変動がずっと繰り返されてきた中で、うん、残ってきたというものではありますので、うん、ただその条件が我々の人為的な影響がすごい聞いている中で、生き残りにくくなっているというところがありますので、そこのサポートをすることかなというふうに思います。
そうですよね。
なるほど。いや、今日は貴重なお話でした。
はい、
実は栃本さんね、来週もね、はい、もう一回お越しいただいて、その時には今考えているのは、はい、じゃあどうしましょう私たちは。
ね、もっともっと聞きたいことありますね。
と、うん、いうお話をね、はい、来週はまたさせていただきたいと思います。はい、来週もぜひ。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ということで今日は六甲山に関して貴重なお話を伺いましたけども、はい、引き続き来週もこの話題をお届けしますので、ね、ぜひお聞きいただきたいと思います。
そうですね、ぜひ。
また今回のこの、ね、内容を受けてもっと聞きたいとかね、うん、この場所はどうなんだとかいろいろ疑問を持ったりする方も多いと思いますので、はい、どしどし番組の方にお寄せください、
はい、
できる限り対応したいと思います。
そうですね。
はい。はい。宛先はこちらです。
はい。おはがき、お便りの場合は、郵便番号 650-8580、ラジオ関西、正木明の地球にいいこと。そしてファックスでは、078-361-0005。メールでは、masaki@jocr.jp。こちらまでどしどしお寄せください。
はい、お待ちしております。は
い、お便りいただいた方の中から、防災グッズもね、プレゼントさせていただきます。
そうです。うん、毎月締めてね、はい、そちらの方もぜひお楽しみに。
はい。
ということで、正木明の地球にいいことは、この辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。